1、土砂災害警戒区域に市内10カ所が指定されました。13分30秒。土砂災害防止法に基づき、土砂災害の恐れのある箇所について、都が地形、地質、現地基礎調査等を行った結果、平成30年1月30日、清瀬市内において10カ所が土砂災害警戒区域に指定されました。指定された10カ所は、崖崩れの危険があるとされています。指定箇所を確認するとともに、災害に対する備えを今一度確認しましょう。紙面の説明。見開き2ページにわたり、女の子と男の子の Q&A をもとに、土砂災害や避難等に関する情報、並びに地震への対策が示されています。説明終わり。1-1。市内の土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域を知ろう。Q&A スタート。少し前にあった大きな豪雨災害を知ってる？
知ってるよ。西日本豪雨のことでしょ？
そうだね。豪雨によって土砂災害も数多く発生したんだよ。
土砂災害なんて見たことがないよ。
清瀬市では土砂災害なんて起こらないよね。
おっと、油断は大敵だよ。
清瀬市でも土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域に指定された区域があるんだよ。つまり大雨や地震などで崖崩れが発生すると見込まれる区域になるんだ。
そうなんだ。
そこで今回は土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域について知り、しっかりと心構えをしておこうか。市内で指定されたのは次の図の通り、全体図と詳細図を表示するね。黄色線が崖崩れの恐れがある土砂災害警戒区域で10カ所。赤線が直接崖崩れの影響を受けやすい土砂災害特別警戒区域で11カ所だよ。地図があります。説明。清瀬市内全体図の中に、柳瀬川流域に沿って10カ所の土砂災害警戒区域と11カ所の土砂災害特別警戒区域、そして避難所が示されています。それぞれの区域の場所は4つの詳細図の中で書かれています。黄色い枠の土砂災害警戒区域内に、部分的に赤い枠の土砂災害特別警戒区域があります。上流から1つ目、能代2丁目団地付近。この地域には4カ所の土砂災害特別警戒区域があります。最寄りの避難所として、能代地域市民センター、4中4小があります。2つ目、中里2丁目緑地付近。この地域には2カ所の土砂災害特別警戒区域があります。最寄りの避難所として4中4小があります。3つ目、中里4丁目金山橋柳瀬川岸付近。この地域には3カ所の土砂災害特別警戒区域があります。最寄りの避難所として清小、清中、8小があります。4つ目、中里6丁目代田街線付近。この地域には2カ所の土砂災害特別警戒区域があります。最寄りの避難所として山中、8小、清小があります。地図終わり。インターネットでも清瀬市を含めた都内の土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域は東京都建設局のホームページから詳細がご覧になれます。東京都建設局ホームページ http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp スペル http://www.kenestetsu.metro.jp QR コードがあります。質問に戻り、土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域に指定された地域では何をすればよいの？指定されたら情報収集や避難方法などが重要だから、次の項目で学んでいこう。 1-2 情報収集の方法を知ろう。質問、テレビで災害の情報や気象情報を知るほかに、市ではどのように知らせてくれるの？主に次の手段で情報を発信するんだ。1、防災行政無線。2、広報車による巡回。3、ホームページや SNS。4、自治会や自主防災組織の会長や福祉関係機関などへの電話。5、清瀬市安全安心メール。メール一斉配信サービス。その他にも、市から報道機関を通じて情報を発信したり、消防、警察と連携して情報を発信するよ。防災行政無線が大雨や強い風の音などで聞き取れなかったら、清瀬市自動音声応答サービス、電話 042-495-7070 というのがあるよ。紙面を切り取って使える番号案内があります。携帯電話に登録したり、切り取って電話のそばに貼ったり、財布に保管しておくといいよ。友達にも教えてあげようと。チェック。日頃からの備えを。1、土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域の場所を把握しておく。2、避難場所と避難経路を確認し、避難訓練をしておく。3、清瀬市安全安心メール、メール一斉配信サービスに登録し、防災情報を受信できるようにしておく。登録は QR コードから。メール一斉配信サービス登録用 QR コードがあります。4、非常時の持ち出し袋を備えておく。チェックリスト。飲料水、非常食、水筒、常備薬、お薬手帳の写し、救急用品、現金、公衆電話用の硬貨、健康保険証、預金通帳、印鑑、携帯電話、充電器、タオル、下着類、ろうそく、懐中電灯、ライター、ラジオ、ナイフ、軍手、防寒着。チェックリスト終わり。 1-3 避難は早めを心がけて。次に避難情報に関する話をするね。避難情報は緊急度の高い方から、避難指示、緊急、避難勧告、避難準備、高齢者等避難開始となっていて、整理すると次の表のようになるんだ。昨今の災害は経験がないことが起こるとも言われているよ。気象情報をこまめに集めて早めの避難行動を心がけよう。たとえ避難勧告が発令されていなくても、危険な状況だと感じたらためらわずに避難を開始しよう。チェック。避難準備情報、避難勧告、避難指示。緊急度は避難準備、高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示、緊急の順に高くなります。表があります。情報名、皆さんに求める行動などの順です。避難準備、高齢者等避難開始。発令時の状況、人的被害が発生する恐れが高まっている状況。 避難に時間のかかる方は避難を始めなければならない状況。取るべき行動。いつでも避難できるように準備する。避難をするのに時間のかかる方は早めに避難所へ避難を始める。避難勧告。発令時の状況。人的被害が発生する恐れがさらに高まっている状況。避難を始めなければならない状況。取るべき行動。速やかに避難所へ避難を始める。避難指示、緊急。発令時の状況。人的被害が発生する恐れが目前に迫っている状況。実際に人的被害が発生した状況。取るべき行動。避難を完了する。まだ避難していない方は、直ちに避難所へ避難を始める。避難の時間がない場合は、状況に応じて生命を守る行動を取る。避難準備情報、避難勧告、避難指示、表終わり。わかった。大切な命だもの。僕も早めに避難を始める勇気を持つよ。1-4、地震の対策も忘れずに。このイラストを見て。イラスト、説明。火のついた石油ストーブに倒れた本棚が寄りかかっている。ストーブの上には落ちてきた本もあります。イラスト、終わり。危ない。地震で家具が倒れてストーブが下敷きになっている。普段から家具の固定が必要だね。専用の転倒防止器具の設置も有効だけど、段ボールで天井と家具の間の空間を埋めたり、段ボールをストッパー、家具の重心を後ろにするための器具の代用とすることで転倒防止ができるよ。それに転倒した家具類で火災を発生させないようにするために、家具類の配置をアレンジすることを勧めるよ。イラスト、地震発生前と後での室内の様子がコメントとともに示されています。地震前、地震対策がされてないぞ、これは危ないとあり、ベッドの横に大きくて背の高いタンスやテレビがあります。出入り口付近にも3段のボックス家具があります。地震発生、地震後、ベッドの上にタンスが出られないとあり、タンスが倒れてベッドが下敷きになったり、出入り口の扉が倒れた家具で開かない状態になっています。東京消防庁キャラクターキュータのコメントに、もしベッドで寝ていたら大変なことに、すぐに対策をしましょうとあります。イラスト終わり。ここまでの内容について、問い合わせ、防災防犯課防災係、電話 042-497-1847。 ここまでは安藤久美子でした。